世の中にはラーメン好きな人はたくさんいらっしゃるわけでありますが、ただ普通に好きっていうんじゃなくて、ものすごくこだわりを持って、こういうスタイルのこういうラーメンがこういうのでないとダメなのよみたいな感じの方もいまして、であと何ですかね、ともかく数多くの店を食べ歩いて、その情報を集めるだけ集めて、そのデータベースを作ってしまうような、そういう方もいらっしゃるようでございまして、で中にはブログだとかそういったもので、その情報を発信する側になっているという人もいるわけですよ。で最近仕事で知り合った人たちの中にもそういった人がいまして、でブログでやっぱりこの関西の、特に関西地方のラーメンの元が、新しいお店が登場すればもう必ず行って、ともかく食べて、その感想をこうブログなどで紹介していると。まあ言ってみれば本当にデータベースみたいになってるで、周りにその、まあ、ラーメンが大好きな人がいまして、でその人にやっぱ聞くわけですよ。最近はどうなの、どこの店が今どうなのとか、どこが熱いのとかっていう、ちょっとまあその割と的確に、あそこの店はこうでとか、でどの系統でとか、どの系列でとか、でさらに深い情報を知ってて、資本関係がどうだとかもう相当に一つ聞けば10も20も答えが返ってくるっていう、まあ、そういう会話を目の前で、まあ、見たんですけれど、で昨日、仕事が終わって、たまたまラーメン好きの人と仕事の帰りに、榎田さんラーメン食べ行きませんかと。で、あいいっすよ、払いも減りましたしね、いい店あるんですよ、行きましょうつって、でまあその人の運転する車で、向かいました。ただちょっと時間が遅かったんですよ。オーダーストップで店に入ったんですよ。すいません、もうオーダーストップでって言われちゃう、あらららと思って、でまた車に戻り、で、もう一軒あるんですと、ここも一押しなんでっていう、あそうですかっていう、でそれでまあ行きまして、で、まあ、そこはやってたんですよ。まあまあ大きな店で、で最近なんか知らないですけど、新潟の燕三条というところがあるんですけど、そこのラーメンが熱いとでそれのなんかこうエッセンスがそこにこう溶け込んでいる、そのラーメンがそこの店だという話で、でまあもうともかく一押しだっていうんで入って、まあ一杯1100円でしたけど、一番高そうなラーメンを頼んだんですけど、うまかったですね。あんまり私人の情報っていうのは信用しない方でして特にラーメンっていうのは非常にこう自分のその好みというのは分かれるじゃないですか、うん、だからここは美味しかったんだよっていうの言ってみたら、これなのっていうの時もあるし、あそこパッとしないですよねとかって言われて、実はそこが大好きだったりってあるじゃないですか。だからどうなのかなと思ったんですけど、今回は大当たりだったですね。まあそういった話、どこの店かは教えませんけれどもということでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でいつものようにお送りしてまいります。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマユと
大社に陽子、
そして FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオは今日はどなたでしょうか。
キラウヤユコです。
はい、最近やっぱり一人ですね、
なんか一人ですね、
なんか先週は夜だからって話だったんですけど、もう、はい、今日は昼収録に戻ったんですけれど、やっぱ来ないですね。
突入変わったじゃないですか。
突入変わったですか。
なんて言うんですか、突然ですか。
普通突如って言うんですけど、あれは突如って読むんですよ。突如っても読めなくはないですけど、
それもあったからじゃないですか。
あ、そうですか。いや、なんか上田くんとか昼なら来れるって言ってる人がいたんで、
あ、そうなんですか。
そうそうそう、で上 上田君はなんかあの急にあの腰痛がひどくなったとかっていうことで、
ちょっと何の腰痛ですか、
ね、何の腰痛って腰の痛みのことを腰痛って言うんです
よ。いやいやいやいや、ヘルニアとかいろいろあるじゃない、
早々に腰痛ですという報告でしたよね。
腰痛です、うん、まあバンテリンでも塗ってもらってね、
ぎっくり
とかね、ぎっくり腰つらいですね、あの腰痛、まあ、あの全てがそうだってわけじゃないですけど、よくあのこう痛いんでこうなるべく動かない人いるじゃないですか、あのある程度動かしてこうストレッチじゃないですけど、あの伸ばした方が早く治る場合があるそうなので、上田君早く腰痛を治して、はい、頑張っていただきたいというふうに申し上げておきましょうということで、それでそのラーメンなんですけどね、またラーメンに戻るんですけど、住所をねカーナビに打ち込んで、でそのほら案内通りに行ったわけですよ、ただほら京都の街ってその真ん中の方はこう五番の目みたいになってますけど、ちょっと周りに行くと本当にこう細い道がこっちゃこちゃこっちゃこちゃしてるじゃないですか、
で
具体的にうずまさの方なんですよね、でもうごっちゃごちゃごちゃごちゃしてて、それでこう車で走ってて、そのカーナビ通りに行ったらですよ、いきなり一方通行に入っちゃって、おいこれ違うぞと、それでまたバックして、それでまたグーンと走ってったら、なんか変なゲートがあったんですよ、でゲート上がってたんで、そのまま車突っ込んでて、なんか見覚えあるなと思って、これなんだろうなと思ったら東映の撮影所の中に入っちゃって、っていうかこの中にラーメン屋ねえだろうって、いくらなんでもここ通り抜けできないだろうって、っていうかなぜゲートが上がってたのかも分かんないんですけど、それですぐ、まあ、ぐるっと回って秀英さんにすいません間違えましたって、
秀英さんも通っちゃう、
そう自然に通っちゃったんで、それでまあまあでぐるぐる回ってるうちに着きましたけれど、まあそういう面白かったですね、そういうのもあります。さあお便りいきましょう。こちらは東京都中野区からいただきました。38歳会社員、ラジオネーム苦しい。
ありがとうございます。
メディアリテラシーの重要性については今更という感がありますが、取材者の胸先三寸で事実がねじ曲げられることもよくあるようです。そんなブログを見つけました。これを魚にトークを展開しなさい、ということをいただきました。このなんかブログの内容を読みますと、スーパーで買い物をして帰ろうとしたら新聞記者を名乗る男性に話しかけられたと、お子さんをお持ちの方に聞いていますが、新型コロナの感染者数が増えていることについてどう思われますかと、まあ、尋ねられて、まあ、子供は心配じゃないですね、無症状か軽症で済むみたいなので、むしろ子供を介して近所の祖父母に感染しないかが心配ですね、っていうふうにまあお答えになったと。で、新聞記者がなるほど、よかったらお名前とお年お仕事など教えていただけますかと、で翌日実名で新聞にそれが載ったと、
ひどい、それは
まあまあ一応聞いたんですが、名前載りますよっていうのは言ったかもしれません、でそしたらその内容ですよ、問題は、子供が心配ですって書かれていたと、相当に要約してますよね、
すごいですね、
子供が心配です、その子供にかかることが心配なのか、子供がうつすことが心配なのか、それは分からないですから、まあ、間違いではないんですけど、何も伝わらない記事になっているという、これがその、まあ、取材者といいますか、この新聞の、恐ろしいところ、テレビで言えば編集の恐ろしいところですね、どう思いますかこれについて、まず木田上優子さんから伺ってまいりましょう。
こう書くなら別にね、インタビューしなくていいですよね、こんな、曲げられるなら、
いやいや、でもほら取材してきたっていう事実が必要なのと、誰が語ったっていうその、まあ、事実ですよね、
ファクト、
それがやっぱり記事には重要なんですよ、これが、たとえそれが、まあ、仮名とかの匿名になってたとしてもですよ、どこで取材したっていう、それが大事で、確かに取材はこの記者はしたわけですよ、で、間違ったことを書いてはいないんですよ、ただこう紛らわしいことにしちゃってるという、
そうですね、
これをどう思うかという、どうですかまゆちゃん、これは、
いやこれ記者は何を伝えたかったんですかね、結局
分かんない、記事全体のねトーンが分かんないので、そのどっち側にこう振らせたいのかっていうのはちょっと分かんないですけど、まあまあ、ダメ記事であることは間違いないですね、
そうですよね、
どうですか陽子さん、どう思いますかこれ、
でもなんかどういうふうに自分の発言が書かれるかって怖いですよね。
こういうインタビュー受けたことあります？テレビでも雑誌でも新聞でも何でもいいんですけど。
ないです
か？木村さんないですか？取材は。
ないですね。
なかったっけ？うちに取材に来た人に何かインタビューされたことなかったっけ？
いや、ないですね。
ずいぶん前に熊本の NHK が取材に来てとんでもない内容になったことありますけど。
何でしたっけ？私ですか？
いや、ほら QIC 収録中の場面を確か記者の方その他クルーが取材をなさって、それでうちはほとんど関係ない取材内容だったんですけど、はい、確か熊本のなんかバーテンダーの人たちがお酒を作るっていう話の取材なのに、なぜか後半は、FMC を紹介する取材になってたという謎のニュースで流れたのがありましたけど、あの時インタビューされなかったですかね？
いや、覚えてないですね。
覚えてない
ですか？ありましたか？
なんか
ありましたっけ？
ありましたけどね。あれはまあ、あれはあれでまたちょっと大笑いだったんですけど。
そうですね。
私はもうこれに似たことはもう多々ございます。一番最初に経験したのは中学3年生の時で、中学3年生学校の帰り、いつも通るその通り道じゃない帰り道じゃなくて、なんかそのちょっと遠回りしちゃったんですよね。なんでそうしたかはちょっと覚えてないんですけど、そしたらその向こうからスーツを着たおじさんが近づいてきて、こんにちはって言うから、はいこんにちはって言って、道でも尋ねるのかなと思うじゃないですか。でほら基本私って親切な人ですから、やっぱそういうの無限にしないわけですよ。でこう立ち止まって、こうなんでしょうって聞いたら、いや私は朝日新聞の記者でっていう、でちゃんと名刺も見せてくれて、で名刺渡さないんですよ、見せるだけなんですよね、これ。でまあで取材してますけど、ちょっと 2,3 聞かせてもらっていいでしょうかって言うから、はい何でしょうか、今熊本市内で、ミノムシが大発生しております。どう思いますかって言うから、いやこれはやっぱり異常気象とかなんかそういうことなのかなとかって、まあそんなことを真面目に答えたりです私は。でその場所はたまたま熊本市立大江小学校の裏門の横の今ジョイフルタウンっていうのがあるんですけど、その間の道です。そこにその大江小学校にその生えている大きな木がありまして、それからこうちょうどいい塩梅でミノムシが何個かこうぶら下がっているわけですよ。ちなみに今の若い方、ミノムシをご存じない方がたくさんいらっしゃるわけですけど、世の中からミノムシが消えてしまいましたんで、日本中からほぼミノムシが絶滅してるんですよ。
もう見れないんですか？
見れないわけじゃないです。最近ちょっとずつ復活してますけど、ミノムシのあれなんか害なんだったっけな、あれはなんかウイルスなのかな、なんかともかく、
かわいそう、
ほぼ絶滅したんですね。
ミノムシかわいいのに。
ミノムシかわいいですか？あれは。
いやだってほら、覆ってる皮とかかわいくないですか？
いや皮ってか、まあいいけど、その今そこの話をしたいわけじゃないの。で、それでまあそのとにかくいっぱいいたでミノムシが。ちなみにミノムシって全部メスですからね、あれ。
オスは
いません。
いないんですか？
はい、ミノムシの状態になってるのは全てメスです。
メスしか生まれないってことですか？
違います、オスはいますけど、ミノムシになってるのはメスで、あの中に卵を産むんですよ。でメスは死ぬまで幼虫の状態の要するにイモムシの状態のまんまです。でオスはガになります。
あ、そういう
ミノガっていう、まあ、そんな話をしたいわけじゃないで、まあ、ともかくそういうまた得意技の話をしたりしたわけですよ。新聞記者にひけらかしたわけですよ。そしたらなるほどとかってメモを取ってて、そのおじさんがそれで、じゃあちょっと写真を撮らせてもらっていいだろうかって言うから、はい、どんな、じゃあこのミノムシをちょっと見てくれるかなって言われて、で私こう中学校の制服を着て爪襟で、でこう肩掛けのこういうカバンをこうね、かけてんですよ。ちゃんと帽子もかぶって、もう本当に真面目なできる子って感じの、実際中学の頃はとてもできたので僕がでこうミノムシがぶら下がってるとこ見てるのをパシャパシャっとこうニコンのカメラで撮られたんですよ。でその翌日です、 大事件になるんですよ。翌日は、熊本市立白川中学校の、秋季大運動会という、体育祭が行われて、で私放送局放送部ですので朝早くからこう準備のために行くわけですよ。もう6時ぐらいにはもう学校に行くと、でちょうど宿直の先生とか体育の先生も来てて、それで運動会がある時って爆竹鳴らすんですよね、あるよっていうの、ちょうどそれをこう上げてる最中の先生がいたわけですよ。それで私の顔を見て「おーおーえのりのくん」とかって言って「見たよ今今見た」って言って「何ですか?」って言ったら「朝日新聞朝日新聞ってすんごいでかく載っとったね」とかって言われて、はあ?とか言って、でうち朝日新聞じゃなくて熊本日日新聞だったんで、その時それでしばらくすると生徒がぞろぞろ集まってくるじゃないですか。そうするともうみんなそのニヤニヤニヤニヤしてるやつがいて、特に白川中学校っていうのは近くに国家公務員住宅っていうのがあって、転勤族がうじゃうじゃいたもんで、熊日新聞読者より朝日新聞読者の方が多かったんですよ。
なるほど。
それ で何人かも持ってきてよ、もう寄せよっていうのに持ってきてるわけ、新聞を。それでそこに書いてあったのがでっかい写真で、縦10センチ横8センチぐらいの大きな写真でコラムになってて、最近のミノムシの発生についてこう、レポートってで熊本市内の、で見つけた出会ったって書いてあるな、出会った、中学3年生の、ミノムシ博士の少年 A 君はすごいですよ、名前じゃないですか、ミノムシ博士の少年 A 君ですから僕は、かっこ15歳とか書かれて、
嫌ですね、なんか、
でその横にその写真の横にキャプションがついてあって、ミノムシを観察する少年 A 君って書いてあるわけですよこれほど面白いものがありますかもう中学の中もう祭りになっていくわけですよ、それが。で辛いのは私一人、それで放送部でその、ね、体育祭の時にテントの中で放送部でこうミキサーとかこういじってるんですよ、みんな俺の前通るたびにニヤニヤニヤニヤしてくれるんですよ、これがPTA であろうが、もう何であろうがみんな「あの人よ」とか「今日映ってるのあの子」とか何かそういうことで、でさらには私卒業アルバムも、顔写真がコラージュされまして、体はミノムシになってます。
わあ、それは嫌だ、
という、ね、こと、
苦い思い出ですね、
はい、全ては朝日新聞です、これ何人か今まで出会った朝日新聞の記者に、恨み節を言ったことがありますけど、皆さん本当にすいませんでしたって言って謝ってらっしゃいましたけど ね、という、ね、こういうことがあるんだと、ね、
今とかもだってそんな SNS で写真拡散されて、
お見の無職の少年 A 君で、私もう一生もう、ね、もうデジタルタトゥーですよそれ
よ、ね、
消えないですよ、もう
昔やからいいですけど、今やったらほんまにちょっと、
それインタビューは配れなかったんですか、写真が大きくなっちゃってインタビュー、
いやだからそのほらその、異常気象によるものではないか、とかそうなどと語る語るミノムシ博士の少年 A 君かっこ15
話せ言うたから話したのに、ね、語る
別に俺語りたかったわけでも何でもなくて求められたからそういうふうにサービス精神で答えただけなのに、その後の私の人生が どのようにねじ曲げられたかっていう、あの時の記者と私は今会ってみたいですけどもね、
名前とか書いてなかったんですか、なんとか記事みたいな、
ただね記事はねあるよ、うちに。
あ、そうなんですね。
お袋が撮ってんだよね。撮ってたのよ。それでね、なんかお袋の、死んだお袋のなんか遺品の中から、なんか俺が出てた新聞記事とか全部こう、赤鉛筆で囲って、なんか撮ってあって、頼むからこれだけは捨てといてほしいっていう。
いや、それでもね、息子の一応。
まあまあ、そんな、そんな温かい話にしたいわけじゃない。メディアの問題を私は糾弾したかったんですから
昭和の時代はなんか許される
いやいや許せない許せない
今の時代許せないけど、
あと俺にとってはものすごい心の傷になってるんですからって言いながらネタにしてますけど ね、続いては、東京都小金井市、東京続きますね、55歳やぶそばの常連内科医、ラジオネーム滝一美荘、
ありがとうございます。
この間ね、カンテレの上沼恵美子の番組が急に終わったってんで、だったらそこでドテライアツをやれというね、私申し上げたわけですが、それに関するリアクションでございます、 カンテレでどてらいやつを再放送する案賛成です、うん、今の時代モーヤン、モーヤンというのは主人公の山下モーゾーのニックネーム、うん、モーヤン、モーヤンのどてらいど根性が必要でっせ嫌ですね、この東京の人が関西弁の投稿ってのは一番嫌なんですよね私もきちんと読めませんからこういうのね。ついでにカンテレが放った名作 SF 時代劇仮面の忍者赤影も忘れたらあかん1967年から約1年間全52話の名作伝がない
ません、
ここからですね、まあ、ちょっと無茶ぶりに近いです。仮面の忍者赤影って全4部作になってるんですよ。1年間52話あったんですよ。でその4そのね、その第1部第2部第3部第4部それぞれオープニングのナレーションが違うんですよ。オープニングでそれを全部、この竹市美曽が、全部見事に完コピしやがって書いてきやがりましてですね、これをやれと言ってるわけで、それをやった上で赤狩りを語れということになっておりますんで、これ別にあの YouTube で探せば全部あるんですけどね、それを見てくれりゃいいんですけど、まあじゃ あ, やれと言われたら私もこういうのは嫌いじゃないので、やらせていただきましょうかね、一応テーマ曲忍者マーチも用意はしましたので、ではまず第1部からいきます。最初に巨大なガマが出てきましてですね、怪獣がそれがこう建物をぶっ潰すところから始まります。大体基本的に私と同年代の人は全て、映像と音声が頭の中に浮かぶことになっております。やりますよ、まず第一部から豊臣秀吉がまだ木下藤吉堂だった頃、琵琶湖の南に金目教という怪しい宗教が流行っていた。ここでテーマ曲が流れますそれを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという、その正体は何か。藤吉堂は金目教の秘密を探るため飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ。その名は赤影三条というのが、まあこういうオープニングになります。
昔ですね、音楽が、
これは忍者マーチという名曲で、後でフルで書きますけど ちなみに仮面の忍者赤影を演じました坂口雄三郎先生、もう2003年かな、お亡くなりになりました61歳、私直筆サインまでいただきました。久留米に住んでた、福岡の。で、ちなみに日本芸能教育センターっていうタレントスクールが九州にありまして、熊本にもあったんですけど、そこで最後は教鞭を取っていって、脳卒中だったかな、なんか脳出血だったと思いますけど、お亡くなりになったという。ちなみに私その日本芸能教育センターで私も講師を務めていたという、水前寺駅の目の前にあったんですけど、でというね、ご縁でございましたけれど、まあね、坂口雄三郎さん、この赤影をやったおかげで大変苦労をなさったという、赤影のイメージが強すぎて、他のなんかドラマで使いにくくなっちゃって、かといってなんかあまりにこうひどい汚れ役とかっていうのは赤影のイメージを損なうってことで、あえて仕事取らなかったので、生活のために魚屋をやったりですね、京都で魚屋さんとかやってたみたいですよ。で途中東京スポーツで、コラムを書くようになりまして、担当してたコラムが女性タレントの人相で、その、人と人の、下半身下半身がどういう形であるかっていうのを、占うという、
急な下水感じになっちゃいました。
ものすごい下水コラムを担当してて、私ちょっとショックでしたけどね。ラーメン屋かなんかでこうラーメンすすりながらこうスポーツ紙があんなと思ってペラペラって開いたら、その頃坂口哲郎って名前にしてたんです。坂口と哲郎のなんだ、女院占いとか、なんか女門占いとかなんとかって書いてあって、やめてくれよとか思ったんですけど
それ汚れ役の役者やった方が良かったですよね。
いや私もそう思いました。でその後ね、日光江戸村に行って、 なんかいろいろやってたんですよ、うん、で最終的には九州に戻ってきたんですけど、それでは続いて第2部、今のは第1部は金目鏡編というね、うん、金目鏡を率いている、甲賀玄要塞という人が、天津敏という俳優さんが悪役俳優が演じておりまして、うん、ちなみに天津敏の親戚、遠い親戚、私です。はい、で天津敏っていい俳優さんなんですよ。本当顔が水戸黄門とかにもいっぱいずっと出てた人です、悪役で。でも本当にいい人で、もう子供大好きで、青影は子供がやってたんですけど、青影をすごい可愛がったりしてたみたいですけど、続いて第2部は万事島編です。これも悪役は甲賀玄要塞です。では、ナレーションからいきましょう。4つまで行くのかな、まあいいや。織田信長の活躍した頃、海を渡ってきた奇怪な妖術者の群れがディアマンの金を求めて各地を襲撃した。世界制覇を狙う万事島の仕業である。強烈なエネルギー、ここで曲が始まります。強烈なエネルギーの製法を秘めたディアマンの鐘3つ。日本の平和を願う信長は万事島の野望を粉砕すべく飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ。その名は赤影三条というね、よかったら赤影三条皆さんでやっていただけますか。
最後のね、
最後のその名はって言ったら赤影三条でお願いします。では、立て続けに第3部は寝頃編です。悪大将夕里壇上の反乱を知った織田信長は居城清須から小人数を率いて、小人数っていうところが大事、少人数じゃないですかね、小人数、小人数を率いて京の都へ急いだ。しかしここで曲スタート。しかしその道筋には壇上に味方する根頃の忍者が恐ろしい怪獣を操って待ち構えている。道中の無事を願う信長は飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ。その名は
影山
頂。気合が入ってないですね。
気合入ってなかった、ちょっと気抜いてた。まさ早かった、意外に、もうちょっと一文あるんだと思う。
次はね、第4部はね、ナレーション短いんですよ。ちょっと間が空きます。そこまで覚えてる私も何だろうかとか思うんですけど、行きましょう。飛騨の国影一族に伝わる黄金の仮面はあらゆる忍者にとって憧れの的、栄光のシンボルであった。そしてまた仮面には莫大な黄金の謎が秘められているのだ。でここで曲スタート。この仮面を奪い忍者の王座を狙う者が現れた。怪忍銃を扱う、怪忍銃を使う魔風イカズチ丸である。ここで間が空くんですよ。盾仮面の忍者
赤影三条。
すいませんでした。ひらめいてさん感想をどうぞ。
全くわかんないん
だ。よくぞ代弁していただいて。
そうですか。
です、
これだから歌いにもありますように、名作 SF 時代劇ですから。
SF なんて忍者なのに。
だからしかも織田信長の時代ですから、その頃にその空を飛ぶ道具とか、ロボットのようなものとか、そういったものがジャガスカ出てくるという。
じゃあ織田信長いたんですか。織田信長がいたんですか、ドラマの中に。
いますいます。
あ、いるんだ。
いますいます。で基本木下藤吉郎がいて、であとその腹心の部下というか軍師の竹中半兵衛がいて、竹中半兵衛は里見孝太郎がやってるんですけど、まだ若々しい頃に。もうこれはもう非常に
時代劇ですよ。
これはもう思いっきり時代劇です。作ってるの東映の京都の撮影場ですから。本寸法です。で赤影が坂口雄三郎先生で、それで、青影が少年忍者なんですけど、少年忍者ですけど今御年65歳ですけど。で白影さんっていうのが一番おじさんで、これが牧冬吉先生という、結構この人も悪役俳優をずっと後に水戸黄門とかでも散々悪役をやってきた人で、奥さんがもともと芸妓さん、京都の芸妓さんだったかな。で夫婦で飲み屋さん、結構高級な飲み屋さんを京都で経営してて、それでドラマでは悪役なんですけど、もうものすごい人格者で、なんか悪口を言う人がいないと言われてるぐらいの人で、ともかく何ですかね、その体を使った芝居をやるアクションスターの走りみたいな人ですよね。でもそもそも赤影っていうのはもともと東映の映画で、大忍術映画渡りっていう映画があって、これ白戸三平っていうちょっと渋めの忍者の 漫画を原作というか書いてた漫画家の方の原作渡りっていうのがあるんですけど、うん、それを白土三平が大激怒するほどねじ曲げてしまいまして、うん、で映画としては評価はそこそこ高いんですけど、ともかく原作者がもうへそを曲げてしまって、二度と東映とはもう仕事しないって言って帰っちゃったんで、うん、で本当はそれをテレビドラマにしたかったんだけれど、うん、できなくなったんで、急遽横山光輝、神戸が生んだ、うん、はね、よく三国志とか、うん、バビル二世とかおなじみの、うん、その人が、まあ、忍者ものとして書いていた、うん、仮面の忍者赤影を原作にして、うん、ほぼ同じスタッフと、ほぼ同じキャストに新しく赤影役の坂口裕三郎さんを迎えて、作ったテレビドラマ、関西テレビで作ったのが、まあ、この、1967年ですね、この仮面の忍者赤影、で、まあまあ本当知らない人はいないという。だから逆に言うとですね、これ今こそですよ、原作のセオリーにのっとった形で、うん、結構とんでも内容を含めた状態でいいので、うん、リメイクしたら私絶対流行ると思うんですけどもね、数年前にレッドシャドウ赤影という映画がありまして、うん、舞ちゃんご覧になった？
見ました。
木田さん見たんじゃないの？
見ましたっけ？
レッドシャドウ赤影って見てないですか？
誰が出るんですか？
あれ誰だっけ、うん、誰だっけ、
イケメン俳優。
そうそう、あの頃はすごい人気があった
そうです。なん
誰だっけ、
超イケメン俳優ですよ。
誰だ
今ね、スタジオでも検索してるよ、みんな一緒に。
安藤正信、
それだよ。なんでわかんないんだよ、安藤正信が。
大きな名前が出たんですね。
安藤正信ってあの人ですよね。
そうそうそう、
すごい。
しかもさ、よく考えてみたらさ、このレッドシャドウ若かりもさ、記者会見に FMC 行ってんだよね。
あ、そうなんですか。
行ってる。で安藤正信にインタビューしてる俺。そうそう。っていうのは、このレッドシャドウ若かりロケしたの熊本城なんですよ。
そうなんですね。
熊本城で撮ったので、熊本で先行試写があって記者会見もやったんですよ。そこにFMC が割り込んでいって、一番でかいマイクを記者会見のテーブルに置いたんで、他の局からでかすぎる FMC って言われて嫌味言われたのを今思い出した今。でそれのまた記念で、熊本城の天守閣のところに巨大なスクリーンをぶら下げて、うん、屋外上映をやったんですよ、夏祭りの時に。そしたら、その映画、私もそれ見てたんですけど、その前に映画館で見た時とは違う何か効果音が聞こえてきて、なんか重低音のドドン、ドドドンっていう、またその絵に合ってんですよ、それは。あれ、こんな音があったんだと思って、その映画館のスピーカーが悪かったのかなとか思ってたら、なんかいい感じにこう周りのフラッシュがこうつき始めて、そのなんかこう戦闘シーンみたいなところでピカッとかなって、うん、なんかそういう演出をわざと今回この上映会のためにやってるんだなと思ったら、雷でした。はい、で
自然のやつ
ですね。で上映が始まって1時間も経たないうちに、ポツポツポツってなって、そしたらその数分後にはザーってなって、悲鳴が、ね、悲鳴が、阿鼻叫喚の生き地獄が熊本城前に、そしてそこからですね、何が起きたかっていうと、もう逃げる場所がないわけですよ、うん、でみんな傘持ってないんですよ。まさかそんなにやかめが来るなと思ってなかったんで、それで熊本城からもうとにかく上映会も中止ってことになったので、うん、はいはい、みんなその数千人いたのが、うん、みんな熊本城のその石段を駆け下りて、うん、その逃げていくわけですよ、うん、もうちょっとした黒沢映画になってるわけですもう俺らも必死になってこう
すごい、ね、
またね、お城の石段ってほら基本歩きにくいようにしてあるんですよ、攻め込みにくい、うん、特に加藤清正はそこら辺考えてたんで、うん、本当にきついんですよ階段が、うん、で雨降ってるでしょ、ザーザーザブで雷も鳴ってるから、もう本当にあれほどね、加藤清正さんは恨んだことはないですね。まあそんな話はいいですけども、ということで、ではせっかくですから仮面の忍者赤影の、テーマ曲であります忍者マーチ、これをですねフルで、今回おかけして CM に行きたいと思います。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。